Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa 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 Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamela yamajapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamela yamajapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu. Maka hanya halamita singyo. Oh. 萨兹嘎吉哈尼哈拉米塔吉시시키후이쿠쿠후이시키속세쿠쿠속세시키주소교시키부녀세샤리시세쇼諸不滅不空不浄不増不減五穀中無色無住創業色無色諸国未速報限界内視無意識界無無明薬無明人内視無老死無無老死無苦受滅道無智薬無徳無所得公大沙汰般若修善無上修無徒道修の上一切苦実不空高説般若波羅蜜多即説修和すぎゃてぎゃてらぎゃてはらそぎゃてぼじそわかはんにゃぎょうこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ごとおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお シーフシーソーブーサーモンコーサーはい、昨日ね、3月4日、駒沢大学の方でね、座禅会をさせていただいて、ちょっと誰が何人来るのか全然私も駒沢の有光先生も全然予想もつかなかったんだけども、あの120人入るね、あの座禅堂がいっぱいで、まあちょっと余裕があったから、まあ、100人前後ぐらいでしょうかねの人が来ていただいて、あのまあ一般の人もあの毎週来てる人もそれから時々来る人もとかね、あの以前1回だけ来た人とかね、そういう人も合わせて、結構来てたんだけども、とても一般関係だけでは収まらないような広がりを見せて、まあ駒沢の関係者か、あるいはあの駒沢のあそこの座禅堂は日曜日にね座禅会をやってて、それの固定の、出入りする人たちが、まあ座禅堂で何やってるかね把握していて、あの今日はじゃあ、ね、外部の先生が何か教えるみたいってことでいらしたってねケースもあるみたいですね。ですから、まあ、それの全部 の、 あの合計で、まあ、100人近くになったってね、そういうことだと思いますけれども、ね、今回ねあのいろいろ準備したり、それをめぐっていろんな人とのやり取りがあって、であと同時にあの私のもともとの相当中のつながりの人からのリアクションだとかね、いろいろあって、まあ、こういうものはね、なんていうかやっぱ同じ文脈の中に同時進行で2つ3つのことがあの起こる、ね、でその2つ3つはお互いに、関係ないように見えるんだけども、もちろん全部関係していて、っていうことですね。なので今日はね、今日の法話の題は凡夫のための士官打坐入門ってします。内山小所郎氏ね、私 の、 あの先生である内山小所郎氏っていう人は、ね、悪男悪女のための仏教入門とかねいう本を、それこそ曹洞宗宗務長さんから出していた記憶があるんですよ。山下さん知らないか、知らないか、ちょっと記憶ない、うん、はい、っていうのはね、内山老師のスタンスっていうのは、まあ、要するに内山老師はもうちょっと時代が早すぎたと私は実は思ってるんだけども、あの生まれたのがね、現代だったらもっと内山老師理解されて共感者増えたと思うんですけども、ちょっとあのこれでも早すぎて、で要するにあの頃のスタンスっていうのは、善男善女の善男善女っていうね、要するにお寺に来るような人は大体は善男善女、善男善女なんですよ、ね、で善男善女がいいお話を聞くっていうのがあのお寺での法話の基本スタンスで、 だからそこには悪男悪女っていうのは出てこないのね。なんだけどもう内山老師はそうではなくて、人間ではもっと汚れていて、もっとどす黒くて、もっとどうしようもなくて、悪いことばっかり考えて、それは他人のこと言ってんじゃなくて自分がそうだっていう話ですね。だから自分のことを見るととてもそんな善男善女じゃない、ね、悪男悪女、ねであるから、この悪男悪女を基準として、仏教を考えなきゃいけないんじゃないのって、まあ今、ね、現在からすると非常にスタンダードな考え方ですけれども、内山老師っていうのはもうそんな現代の人じゃなくて、もう明治生まれですからね、あの人はね明治生まれの人ですから、非常に画期的な考え方ですね。だから当時としては非常に画期的で、ちょっと早すぎるんだけど、それが現代になるともう当たり前じゃんってね、いうことが非常に多いですね、あの方のね。例えばあの方の、教育っていうものを非常に重視していて、子どもたちに、人生の基本を教えなきゃいけないってね、それで、ね、数学とか英語とかね、理科とか歴史とか、まあ、小学校中学校にいろんな学科があるけれども、一つがないのが人生科っていうのがないってね、人生と一体何なのかってね教える、ね、だから自分はそういう学科を設けても教科書がないとダメなんで、自分はその教科書を書くってね、人生科読本ってねいう教科書を書かれてましたね。でこれね完全に つながりとしては、まあ、完全に池田明子さんの発想ですね、14歳のための、ね、哲学、だから14歳ってね一番多感な、もう子供が終わっていよいよ大人に足を踏み入れる最初ですね、14歳中学2年生っていうのはね、その時に本当にいろんなことを考えるに決まっている。でそれなに今もうすぐに受験どうすんのとかね、クラブ活動どうすんのとか、ね、それだけで忙しすぎちゃって、もっと根本的なことを考えなきゃいけないんじゃないの、考える時間作んなきゃいけないんじゃないのってね、いうことを、まあ、池田さんも主張されていたけれども、まあ、それよりかもうちょっと前に、内山幸四郎氏は人生化っていうものを考えてた、ね、そういうふうにちょっとね今からすると非常にセンスがいい発想だなと思うんですけれども、ちょっと早すぎたかな。で早すぎるとどうなるかというと理解されないっていうね、物事何でもそうなんだけど、ちょっと早すぎると一体何についてこの人は喋ってるのか全然分かんない。だから重要性も分かんない。で重要性分かんないから誰も注目しなくて、注目しないから本もねたくさん出ることもなかったりね、でまあいつのいいこと言ってんだけども、なんか何のインパクトも残さずに消えていってしまうっていう ねことが多いですね。でそれで、そういう、内山老師の発想からいくと悪男悪女のためのっていうね、いうことを基本にしてたんですけれども、で今日ね私は、まあ、悪男悪女だとあれなんで凡夫のための、士官多座入門っていうね、ことを、ちょっとお話ししたいと思います。まあそれがね、昨日の駒沢の座禅堂での話と、ダブルって、まあ、昨日はねちょっと私はそこはちょっとよそ様のとこなんで、録音するのを遠慮してたので、昨日のはちょっと録音してません。なのでだから、まあ、昨日何喋ったか、まあ、もちろん記憶はあるけれども、もちろんこれから喋ることは多分昨日のそのまま再生することもできないし、する意味もないし、なので、まあ、昨日のことを踏まえた上で今日は今日としてね、お話ししたいと思います。でそこにね板橋さん、あそこのねポットのあれをポンと押してきてくれ、なんか。はい、ありがとうございます。はい、そのね、凡夫のための士官多座入門っていうのはちょっといろんな二重三重の意味でいろんな意味合いを込めているんですけれども、 っていうのは久しぶりにちょっと曹洞宗関係の人と面と向かって、た感じで、まあ、いろんなことでね。でそれが、まあ、一箇所じゃなくて何箇所に置いて、でそしてそれは、まあ、私自身の、ね、いろんな経験、も踏まえて、なので、そういうことを踏まえて、それとあと今マインドフルネスっていうものですね、マインドフルネスと禅との関係があんまり良くないっていうね、いうのは、まあ、先週お話ししましたけれども、そういうことも含めて、これ一体何がどういうことなのか、ね、でこの先どうしたらいいのかっていうことを、ちょっとお話し したいと思います。っていうのは、まあ、ちょっとお母さんだったかなんか書いてたけど、前、まあ、私ね一応まあ、もともと曹洞宗だけど、まあ、ちょっと前まで、ミャンマーにいたりしたんで、2.0 から 3.0 へのアップデートについてはもうかなりのすごい時間を使ってやってきましたね。だけどもじゃあその 1.0 をどうするのっていうね、ことについてあまりそれほど時間をかけてお話し してないと思うんですよね。それよりかこの 2.0 の瞑想メソッドを使った果てに見えてくるところからどうもう一歩進めるのか、進めるとどういう、世界観が見えてくるのかとかね、そうするとマインドフルネスの意味がガラリとこう変わるでしょうとかね、そういうことはもう散々、たっぷりと時間費やしてきましたけれども、そのもっともう一つ前ね 1.0 のですね、についてはそれほど時間かけてお話ししてないと思います、ね。でそうなんだけれども、日本はやっぱり 1.0 の国で今もたくさん、お寺さんがあって、でお寺さんでは、一部では座禅会とかね開かれていて、で、まあ、そこで座禅する人も、まあ、多いわけですよ。で、まあ、私の昔の友達っていうのはみんな、祖父の坊さんが多いしね、私自身がもちろんそうだったし、ね、そういうことも含めてじゃあこの辺りをどう整理できるのっていう、ね、ことはちょっと、今お話しした方がいいかなと思います。というのもちょっとまた駒澤さんと駒澤大学との、ね、関係がちょっと今、生じてきて、でその時にいろんなものが一気に、出てきているし、あるいは、まあ、1.0 の人たちから、一方に対するちょっといろんな疑問だとかね、まあ、批判とまで言わないまでもいろんなことを、投げかけがあるの でそれについてきちんとお答えしておきたいなと思います。いいですか。はい。ね、じゃあちょっと待って、まずちょっと最初に告知からねしておきますと、駒澤の今後についてはね、ちょっとね、この間日程とかも先走って発表しちゃったんだけど、ちょっと待ってくださいね。今もう一回、昨日やった時点において、駒澤の側とももう一回話し合いながらね、今後どうするかをちょっと慎重に決めていきますので、まあ、昨日のいろんなアンケートとかね、いただいてますので、有光さんと、あと、昨日ちょっと駒澤の教務部長さんというね、人、ともお話しして、じゃあ今後どうするかね、今から話し合っていこうってことになってますのでね、それが決まり次第、お話告知できるかなと思いますね。ちょっと待ってくださいね。来週ですね。来週が、来週今度の土曜日がね3月11日ですね。あれから6年経ちました。で仏教的に言うと7回忌7回忌どっちですか。両方でもいい、どっちでもいい、はい、七回忌ですね、はい、七回忌、になりますね。あの日亡くなった人はね、七回忌って本当微妙な回忌なんですよね。一周忌三回忌まではまあ記憶は強烈にあって、で3回忌過ぎるとちょっと落ち着くかなってね。でまあ、私の父がねちょうどこの間3回忌をやって、 山下家もう落ち着いたかな、あの父親のね、まあ、あのいろんなね、整理ですね、とかね、そういうものがやっと落ち着いたかなってね。で、残された母とか姉とか私とか姉の子供たちとかね、まあ、ようやく、父を亡くしたあのいろんなものから、また新しい生活をあの作り始めてるっていうね、感じです。まあそれは三回忌ですけど、あの七回忌ってなると、遠い過去でもないし、すぐ前でもないし、だからちょうどこれ以上ね、行くとあと13回忌とか17回忌とかね、あのなるので、それはもうちょっと過去のになっちゃいますけれども、7回忌ってなるとまだ記憶は鮮明で、でももうかなり時間経ってっていうね、いう絶妙な時期ですね。なので、ちょうど本当にいろんなことをあのもう一回、あれは何だったのか、ね、あの日亡くなってしまったね、ね、2万人ですか、ね、あの人たちのことをちょっと3月11日考えたいと思います。でちょうどね、私は名古屋のね、あの江南市にある、本誠院さんで、名古屋座禅会やりますので、まあ、その、座禅会の始めにね、1時頃から、多分法要したいと思ってます。まあ、本泉院の住職の犬塚さんとまだ話し合ってないんですけれども、まあ、やって、でその翌日ですね、3月12日はあの東京で、東京じゃない、鎌倉でやりますので、あの多分あのいつもね、1年後、2012年だったかな、ちょうどそれが3月11日が、日曜日だったので、みんなでね、ウォーキングメディテーションで、稲村の海岸、あ、稲村の公園に行って、稲村の公園からはもう本当に太平洋がうわーって見えるので、そこで、まあ、海に津波に、ね、巻き込まれた人たちのことを思って般若心経をあげたので、多分来週そうすると思いますね。ですから、関東の方で、ちょっとあの日亡くなった人たちのことをなんとか、祈りたいと思う人はちょっと来週の日曜日に一歩はまでおいてください、ね。でその後みんなでウォーキングメディテーションで稲村ヶ崎の公園に行って、で太平洋に向かってちょっと羽根神経をあげたいと思います、ね。はい。で今年もね、福島へ行きますからね、6月の、第1週だったかな、あの木曜日から日曜日までね、福島リトリート行きたい人はちょっとそのあたりを曜日明け、予定明けといてくださいね。6月の第1週の木曜日から日曜日までですね。いつも のゆるりさんですのでね、いつもね、最近はほぼすぐに2、3日で満員になっちゃいますので、まあ、多分ゴールデンウィークのセッション終わったら、告知始めますので、ね、もうあらかじめ予定入れといてください、ね。はい。でその後が京都行きます。京都17から、21日までね、京都の、私の友人のケリーさんのところで、いつもの春彼岸のセッションをやりますね。もうこの間の接心からあれだったので、とうとう男女の比率が逆転してしまって、女性たちが和室の2部屋で寝ていただいて、男性たちに板の間で寝ていただくというね、そういう形になると思います。まだ、男性女性ともあと2人ずつぐらい大丈夫ですから、これ聞いた人は急いで申し込んでくださいね。ですね、京都、前も言ったけども、その隣のね、法然院さんで、いつもウォーキングメディテーションするんだけれども、今年はね、9月に法然院さんの中に、中の書院でね、座禅会をさせていただくことが決まってますので、なので、春彼岸の接心の途中に、法然院さんのご住職の梶田さんという人なんですけども、梶田さんに、ご挨拶がてら、
法然院さんの中へを見させていただけるんではないかなと思います。まだちょっと、ご住職さんに連絡取ってないんですけどもね、もう普段はもちろんあれは観光客を入れないところですので、まあもちろん京都のああいうお寺ですからあの普通にかかってる掛け軸がもうなんかね、もう全部文化財っていうのはそういう世界ですからね、ちょっと、びっくりするような世界ですからね、まあ、ぜひぜひおいでください。まあ私はいつも法然さんのすぐ隣なんでね、私らが精神やってるところから、まあ、すぐ見えるんですけどね、そこ途中に法然院と私の友人の家との境の塀があってね、なので、私にとってはまあなんか法然院もなんか元隣っていうかお隣さんって感じなんですけどね。はい、ですから春彼岸精神、日帰りも認めますので受け入れますので、関西の人は日帰りでもいいからご参加ください。でその時はお弁当どうするかね、また後で連絡くださいね。はい、そんなんでね、行きましょうね。それでね、今日もまた、ちょっと非常に微妙な話題になっていくと思いますので、ちょっと慎重にね、やっていきたいなと思います、ね、で、でね、そうですね、この問題はね、ちょっと何て言うかな、いろんな歴史的な経緯があるので、そこをお話ししていかないとちょっと全体像が見えないと思うので、前も言ったように、さっき言ったように、私まあ2.0 からね 3.0 のアップデートについてはもう嫌ってほど、話してきて、まあ、大体もう、どういうことなのかね、2.0 の瞑想メソッドをやることで、その果てに見えてくる、アップデートの必然性ってねことについてはもうミャンマーから帰国直後からお話ししてきてね、でまあ最終的にね、ミャンマーのある長老と、それについては徹底討論しなきゃいけないなとは実は思っています。ある長老っていうのちょっとお名前まで言えないんですけれども、まずある非常にオープンマインドな、セアドがいらして、もちろん英語完璧な人でね、で私も一回だけお会いしたことがある人なんですけれども、でなんていうかな、フリーディスカッションが可能な人ですね、要するにもうなんかお互いにポジショントークをするんではなくて、要するに自分が持っている立場、その立場を守るために、ディスカッションして、その、ね、擁護のためにとかね、ではなくて、そうではなくて、じゃあ真理とは一体何なのかっていうね、トゥルースは一体何なのか、ね、ことについて、それをすることによって今自分が持っているものを捨てなきゃいけないことになったとしても、それはそれで構わないというような精神ですね。そういう精神の持ち主じゃないと、フリーディスカッションというのは成り立たない、ね、いうことですね。でそれを持ってらっしゃるセアドがお一人だけいらっしゃいます。私が知っている限りはね。ですから時期が来たら、そのセアドに会うために私多分ヤンゴン飛んで、そのヤンゴン、その人と、そんなに数時間で拉致が開くような問題じゃないので、何日間かちょっと話し合うというねことを、言う縁が恵まれるかどうかちょっと分かんないんですけども、 まあただねこういうのってね私は本当に、全然狙ってもいないんだけれどもだんだんそういうあの形に なってきたんでね。例えば、まあ、藤田一生さんっていうね私にとって非常に大事な大事なあの兄弟がいるんですけども法の上のね、彼とはちょっと面と向かって話し合わなきゃいけないなとずっと思っていてだけどちょっと機会がなくて、まあ、彼とは本当に若い時ずっと一緒で一緒に苦労して一緒にアメリカで散々苦労して、まあ、楽しいこともたくさんやったんだけどあの楽しいこともたくさん彼とはやったんだけど、まあ、あのその後ちょっと別れだというかあの別々の道をね歩いて、私もミャンマーまで行っちゃってね、まあ、もちろん全部衣装さんに伝えてはいたんだけれども、で帰ってきてから近くにいたんだけど、まあ、そんなに会う機会もなくて、じゃあ彼が私が今やってることどう思うかとかね、っていうようなことを話さなきゃいけないなと思ってたら、あの一藤さんの方からちょっと 本にするから対談しようよって話になっちゃってね、それでそれがまあもちろんアップデートする仏教っていうね、私らの対談の方に至って ね、まあだからあれ一藤さんとは、あの本に本もかなり本当コンパクトにまとめてね本にならなかったような話も散々たくさんしたんだけれども、あの一藤さんの話し合いが本当に私にとっては大事だった、あの整理する意味で ね、でそうこうするうちにそうこうそれに永仁さんが加わってで定談になって、それを朝からでやってでそれが本になってっていうね、いう、まあこれは今だ4回やったうち3回分が本になって、あの1回分まで残ってるし、まあ、多分今後も、今年の後半ぐらいに1回ぐらいできたらいいなっていうか、そろそろ話し合わなきゃいけない あれはいつもね必然性があって合ってるわけで、話し合わなきゃいけない必然性がなかったら会う必要もないんだけれども、ちょっとそろそろ話し合わなきゃいけない必然性が出てきたかなという感じがするんでね、ちょっと多分後半にまた1回ぐらいできるんじゃないかなと思ってます。それにあこの間の、ね、もちろん熊野先生ですね、熊野先生はずっと私気になってた存在で、まあ本当に日本のマインドフルネスのスタンダードな人なんだけれども、どっかそこからはみ出る部分を感じていて、それがまあもちろん私の青空って言葉をね使ってくださってるっていうね、のもあって、じゃあこの先生と真正面から話し合わないとちょっといろんなことがはっきりしないだろうなってずっと気になってたんだけども、ね、それはもう「ただしませんか?」って言ったらあの OK していただいて、でこの間ね出されたってことですね。なのでなんか時期が来たら、自然と展開するんではないかなと思います。で、ですから、2.0 か 3.0 のアップデートについての最終的なあれは多分その今ちょっと名前は出せないんですけれども、アルセアドとの、フリーディスカッションで多分最終結論が出ると思います、ね、でそれが、数年後になるか何年後になるかちょっと分かんないんですけどもね、それで、まあ、それはいいんですけれども、その私はその前にね、1.0 の世界をずっと生きていて、で今回の、駒沢の座禅会のあれこれと、それと全然関係ないところなんだけども、それと並行して、同じようなね、文脈の、問いかけっていうのがいろいろあって、でそれについてちょっといろいろお答えすることによって結構いろんなことがはっきりする、何がはっきりするかっていう と、まだもちろん日本の、住職さんたちたくさんいらして、その住職さんに指導を受けている、人たちももちろん膨大な数いらして、ね、そういう人たちに、じゃあ自分が今一方案でやってることがどう意味するのかね、そこら辺をね全部整理してお話できたらいいかなと思います。まあ昨日のね駒沢での話がちょっとそういうかなりそういうニュアンスだったので、 で、まあ、昨日のさっき言ったように、録音してないんでね、今日、レジュメの意味で話をしながら、話を詰めていきたいなと思います。で、昨日ね、っていうのはもう、主要登場人物がもう昨日全部出たんですよ。で、出られたのね。で、1人が佐々木耕道老師ですね。で、2人目が内山幸四郎老師ですね。ですね。でいうのはどういうことかっていうと、駒沢のね、座禅堂っていうのは佐々木耕道老師が作ったってわけではないんですけれども、まあ、佐々木老師が戦前ですね、駒沢の教授になられて、で、ね、やっぱり学生たちも座禅をしなきゃっていうね、いうような、いろいろあって、それでそういう中から、大学だけども、座禅堂を持つようになって、でそれで、佐々木老師の後、それを継ぐ、酒井徳源老師とかね、鈴木角禅老師とか、ね、そういう方々が、その座禅堂をの指導をずっとされてきたっていうね。だから、まあ、佐々木耕道老師の、流れを組む人たちが、あそこを指導されてきたっていうね、非常に、由緒あるところですね。で本格的な、ね、石坂さんが毎回強調されるように、まあ、多分日本で一番大きな、ね、120何人が同時に142本当に142人が座れるそうです。全部一つの単に一人ずつね座ると、ね、で昨日は本当にそれが全部満杯っていうと大げさ、140人はさすが来てなかったんだけど、まあ、本当一部ちょっと空いたぐらいで100人は超えてたんだと思いますよね、確実にね、のぐらいで、まあ普通の英二さんとかね、総司さんとか、まあ私は瑞陽寺ってとこにいたんですけども、そういうところのね、僧堂っていうのは、まあそこは生活の場になっていて、生活の場っていうのは、そこで寝て座って、で自分の持ち物とかをしまって、 で食事をしてってね、そういう場所なんですよ。なので起きて半畳、寝て一畳っていうね、いうことですね。だから寝るのには一畳必要で、だけど起きてる座る時はまあ畳の半分だけで十分だろうっていうね、なのでまあ一人一畳ずつ与えられるんですけれども、まあさすがに駒沢はそんなことする必要ないのでね、まあ、座るだけなので、半畳ですね。 ですから、座禅堂の大きさとしてはまあ霊平寺さんと同じぐらいでしょうけども、一人当たりのね単位面積数が少ないので人数がたくさん座れるっていうね、それで今142人ってねいうことだそうです、ね。でそういうので、だから私が駒沢の座禅堂にと出会うっていうのは、ある意味佐々木耕道老師と再び出会うっていうことで、で同時にその佐々木耕道老師の流れを汲んできた人たち、が今いらっしゃるので。でその人たちと出会うっていうこと で、ね、でその時にね、何がどう問題なのかっていうことなんですよ。でそれが、士官多座の問題ですね。士官多座でこれどういう、何がどう問題かっていうと、そういう佐々木老師の流れを組む外州の正統的な士官多座っていうのは、文字通りの士官多座ですね。今ね、英語、英語としても士官多座っていうのは成り立つっていうか、アメリカ人ってもちろんアメリカの仏教徒の人たちですね、は士官多座ってほぼ知っていますね。士官多座ね、まあまあもうそういう言葉になっちゃってるようなものですね。日本語はそのままね、柔道とかね、そういうのが寿司とかね、そういう日本語はそのまま、英語の中に取り入れられていて、でさすがに士官多座は英語の辞書には多分普通の辞書に載ってないでしょうけども、 でも英語の仏教の辞書とか仏あの 用語集だったらまあ確実載っています。でそのぐらい士官多座というのは認知度がもう、インターナショナルな英語の仏教圏の中ではもう認知されているっていうね。士官多座ねってね、まあ、要するに、仏教瞑想にいろんな種類があるよね、ヴィパッサナがあるよ ね、アナパナサティがあるよね、それから密教のいろんなビジュアライゼーションがあるよね、そして日本の士官多座もあるよね、公安禅もあるよねっていうね、そういう文脈の中でね、士官多座っていうのがワンのブデムとして紹介される、ね、これが一応スタンダードですね、基本線 で、でそういうそういった場合の士官多座は一体何を意味するのかって言ったらば、文字通り、今英語で士官多座がそのまま通用するって言ったけど、普通はそれを中身を示すときは just sitting っていうのが普通の直訳ですね。 just sitting っていうのがね、で just sitting でただ座るだけっていうことで、ただ座るだけってことはどういうことかっていうと、別の言い方をすると一切瞑想テクニックは使わないってことなんですよ。ですか、一切瞑想テクニックは使わない、で呼吸すらも見ないってことなんですよ、積極的にはね。だから士官多座が普通意味するところは、その昨日もそうだったんだけども、ああいう座禅堂の中っていうのは非常にマナーがうるさくてっていうか、当たり前ですよね、そのある一つの厳粛な雰囲気をねキープするために、座禅堂の中にどうやって入るのか、ね、入る時に柱側の足から一歩入れるとかね、でそれで、あそこに大きな肖像さんはね、ライオンの上に文殊菩薩がね座ってらしたでしょ、まあ、あんなでっかいのはあれ一番でかいですね、あんなでかいのないですよ ね、
そう
ね、もうものすごいでかいんですよ、文殊様がねいらして、正宗様、まあ、普通正宗様と言いますか、まあ、文殊様ですねがいらして、でそのねでご挨拶してから、自分の場所に行く、ね、その場所も勝手に行くんじゃなくてちゃんとコースがあってね、そのコースにのっとって行って、で自分 の、 ところに来たら、それ自分のターンに向かって、自分の座る場所をターンってね、ターンって単位のターンですね、単純のターンですねに向かって、合掌を、ね、停止して、でぐるりと回ってもう一回合掌を停止してっていうね、いうことを して、でそれから、上縁っていうね木のね縁があって、でそこは、非常に聖なる場所としてあるので、そこをねなんか肌足かけたりとかね、お尻ペタというのは非常に失礼になるので、そこをヒュッとね乗り越えて、座るとかね、まあいろんな技術があるんですよ、ね、座ってから普通お坊さんたちは、まあ、スリッパというか、まあ、そういう専門のあれ履いてるので、で座ってからスリッパを整えるって非常に難易度が高いことをやるわけね。ね、要するにターンの上からこうやってやっとかね、やるんですよ。だから、まあ、何が言いたいかというと、非常に、そういうマナーっていうのは非常にうるさい、細かく決まっている。でだから ですね、でそのでそのそこからあともう一度、そこからいよいよ座禅が始まるんだけども、この座禅に関しては、この座禅の座相ですね、右足左足、ね、両膝をどうするか、ね、それから手の形をね北海上に組む、ね、親指と親指がつくかつかないか、ね、でしっかりと上半身をまっすぐにして、ね、顎をちょっと引っ詰めて、でそれで、ね、目は半眼にして、ね、半分だけ開いて、ね、っていうような、ね、でまあ、肩とか、ね、首とか頭とかを、ね、本当にまっすぐにするとか、ね、非常に、 座相、まあそういう姿を座相と言いますけども、座の相は相談の相ですね、座相ね、その座相っていうものを非常に重要視する。である禅僧ですね、あの内山老子の兄弟弟子に、曹洞老子っていうね、人がいらして、で横山曹洞さんっていうね人がいらして、まあ、別名草笛禅師とか言ってね、っていうのはあの長野県の小諸の開墾でところで昼間ずっと座禅をされていた。そして時々草笛を吹かれたって、まあ、非常に風流な生き方をされた方なんですけども、その方がね座相降臨っていう言葉を使ってて、これも非常にちょっと関係者の間で有名なんですけどね、要するに座相がただ降りてくる、ね、でこの座相そのものがもうすでに聖なるものなんだっていうね、いうとこなんですよ、ね、まあそこまではいいじゃないですかね、それは座禅堂の中できちんとあのマナーに従って合掌したり進んだりね、する、ね、それから座相を本当に手の形から、ね、腰から、ね、肩から、ね、頭の位置から 下、ね、下の先を上の前歯の根っこに当てるとかね、目を半眼に開けるとか、ね、北海上に組むとか、非常に大事ですね、でこのそれを支える座布っていうのも非常に大事 で、でこの座布もこれ単なるメディテーションクッション、単なる実務的なものではなくて、これあくまでも、実務的にね、もちろん座禅を支える非常に大事なものとして扱うんだけれども、それ以上の意味があって、でそれがもちろんあの釈迦様の菩提樹の木の下での最終的にお悟りに入る直前に、村人からあの草をねあのもらって、でそれを引いてその上に座られた。でまあ当たり前ですよ、あの菩提樹の木の下って言ったって、まあ、今分かるように根っこが張っちゃってますからねあのちょっとがあのがでこぼこしてるわけですよね。だからその上にちょっと座ったら、ね、ちょっと座りにくいので、まあ、そういう、ね、でこぼこを鳴らすために、まあ、草を引いてね、その上に座られたっていうね、だからそういう凸凹を直すための、草で、まあそういうもちろん実務あの実用的な意味合いも当然あるんだけれども、だけども同時にそれは菩提樹下ね、菩提樹の木の下っていう、もうお悟りの象徴ね、でもある。だから、この座布っていうのがそういう実用的な面もあるんだけれども、同時に菩提樹の木の下っていう象徴的な意味合いもある、そういう象徴的な意味合いをこの座布の中に込めてるわけですね、禅宗の、まあ、道元門下の流れっていうのはですか。だからそういうふうに座布っていうのが聖なるものの象徴として非常に大事にされてきた。そしてその上に腰掛けて、座相を組ん でその座相を完璧にして、でその座禅組む前までにあの座禅堂に入る時も完璧な、マナーを守りながら静かに、来る、ね、まあ、そこまでいいんですよ。でいよいよ座禅が始まった時何をするのかっていうと、すいません、何もしないんですよ何もしないのね。何もしないってことは息を見ることすらしないっていうことなんですよ。いいですか。でそれがね、あの止観打坐の本当の意味です。いいですか。なんていうかな、そのそうは言ったって呼吸ぐらい 見ればいいじゃないのとかね、いろいろ当然あるんだけども、だけども純粋にもう純粋な止観打坐って言ったらそれすらしないです。本当になぜ私がこんなことを断言できるのかっていうと、私はその止観打坐のど真ん中の、流れにいた人間なんで、だからまああの佐々木老師、内山老師、ね、佐々木小太郎師のお弟子が内山光昌老師 で内山光昌老師っていう人は、安泰寺っていうね、お寺 安泰寺というのは、まあ、あの佐々木老師が住民を出してたお寺なんですけれども、あの、まあ、そうです、今日はねちょっとそこら辺の歴史的な知識もちょっとちゃんとしておいてくださいね。あの安泰寺というのは竹林学堂といって、竹林って紫の竹林ってね、があって、なぜかというと、あの京都の北区の、大徳寺のから上がっていって玄光庵というお寺があるんだけれども、あのその辺りを紫野って言うんですよ。多分紫の竹がどうのこうのとか、まあ、いろいろあるんでしょうけどね。でそこに安泰寺っていうのがあったのね。なので七九輪、紫の竹林、七九輪安泰寺ってねなってて、でそれがもともと昔からあるお寺じゃなくて大正ぐらいにできたお寺で、まあ、あるお金持ちの人が寄付をして作って、でそれ何のためかっていうと、あの消防現像の、ね、研究のために作られたお寺なんですよ。なので、消防現像の学僧の人たちですね、岸沢慰安老師とか、ね、そういう人たちが住名を出されてきた。 でそうなんだけども、戦後はちょっと荒廃していて、で、佐々木老師が住名を出して、だけど佐々木老師というのは非常に、まあ、人気のあるって言ったら失礼ですけども、もう2年3年先まで予定が決まってるって人でねあの人は移動僧侶って言って、もう各地 のお寺を回って、そこに数日間滞在して、でその間にいろんな接心だとかね、なんか講座とかをされている、ね、そういう方なんですよ、ね、で、なので、その留守を、内山幸四郎老師という人が守って、で佐々木老師が亡くなった後に内山老師が、住名を出して住職になって、でそこが、もう、京都で有名な四冠多座のお寺になったわけですね。もう雲水がたくさん集まって、で、その頃はちょうど禅ブームでね、アメリカの禅ブーム、1970年代の禅ブームと重なって、でサンフランシスコでそういうブームがわっと起こって、いつも言ってる、鈴木真龍老師とかね、がで当然アメリカの若い人っていうのはフットワーク軽いので、パッともちろん禅たらと。日本だろう、日本だろう、京都だろうってね、みんな京都を仕掛けてきたんですよ、1970年代に、ね、でだけどもそんな、まあ、どうせみんな髪の毛長いしね、なんかあんまりシャワー浴びてなかったりね、そういう人たちだから、まあ、普通のお寺じゃ無理なんですよね。京都のお寺ってみんなもうめちゃくちゃ格式が高いしうるさいしね、なので受け入れてくれなくて、で唯一受け入れたのが大徳寺さん と安泰寺だったって聞きますけど、まあ他にも多少あるんでしょうけども、でだからそういう外人さんたちが住むようになるね。接心とかなると、接心で100人ぐらい集まってたとかね、そういう話なんですよ。っていうのは、まあ、ある人が、お金持ちの人が寄付をして接心を無料にしてたのね。だから無料で 寝泊まりができるってね、で食事も出て、あとただ座禅するだけってなると、本当にわって人が集まってきちゃって100人近くになってたという、そういうことをねでした。でそれが内村氏が亡くなってないです。内村氏がもともと病死、ね、病気だったので、病気がちだったので、まあ大体限界が来て、1975年、昭和50年ですね、に引退されて、でその後数年後に、今ある兵庫県の、浜坂町、今はちょっと別の名前になってるのかな、山陰の、京都からね、山陰線でずっと行って、鳥取に入るちょっと手前にあるんですけれども、山陰海岸国立公園かな、関西の人だったらね、霞っていう場所 あのカニってすぐ思い出すと思いますけども、あのあの辺りですね。あと、ね、あのあと温泉がね、たくさん湯村温泉ですね、とか有名なとこですね。あの吉永小百合さんの夢中日記とかで、ね、有名なとこだったんですけども、あのそこにあの移転して、でそこで、まあ、自給自足の、座禅道場にしたっていうね、そういう経緯なんですよ。でそこに私とか一緒さんが、1980年代の初めですね、82年ぐらいか81、2年ですね、私が最初に接心だけ行ったのが81年で、で、正式に一緒さんと一緒に入ったのが82年で、で正式にお坊さんだったのが83年ですね。83年の4月の8日の花祭りの日に、一緒さんと私とが曹洞宗で正式に得度したという、ね、そういう流れですね。だから一緒さんも結構長い関係なんですけどね。でそういう、まあ、シカンタさんの何が言いたかったかという、まあ、要するにシカンタさんのど真ん中の流れに私は属したってことなんですけども、でそこでいやどういう座禅の仕方を教わったかっていうと、すいません、教わってないんですよ。教わってないの。つまり教わってこの座禅の姿勢についてはね、もう徹底的に言われて、ね、もうちょっとでも動くなってね、でそういう、場所なんですよ、ね。だからもう全然動けなくてね、みんなバシッてねやる、とこで。だから座禅の姿勢とか動くなっていうねとかね、あとその座禅堂内でのマナーとか、それも徹底的に言われるんですけれども、でもじゃあここ心をどうするかっていうことに関してはインストラクションっていうのはゼロですね。ゼロです、これは。でこれはちょっと確認しといてくださいね。シカンザザって言いながら、でも呼吸ぐらい見たらとかね、まあ、ちょっと妥協する流れがあって、なんかシカンタザっていうと、まあ、あんまりはっきりしないんですけれども、純粋なシカンタザっていうのは、すいません、インストラクションはゼロです、これ押さえてください、ね、それが純粋なシカンタザです。つまり、座禅堂のマナーと、座奏については徹底的にうるさく言うんだけども、それで鐘が、ね、3回鳴る四条書、ね、四条書を止めて静かの鐘ですねが3回鳴る、そしたらもう絶対に動けない、ちょっとでも動いてゴソゴソすると動くな、ね、っていう飛ぶ、ね、でもう強さがバンバン入るっていうね、そういうところですね。でところでそこでただまああそこは50分が一中なんですけども、50分とにかく動かないっていうね。で接心になるとあそこは本当に座禅以外何もしないところで、だから14回それを50分を14回繰り返すっていうね、いうような朝の4時から9時までね、いう、そういう接心をまあ本当に月に2回ぐらいやってる、ね、そういうとこですね。だからその接心をガンガンやるし、だから座る座禅の絶対量っていうのが、絶対量はものすごいんですけども、多分日本で一番量から言ったらね、多分日本一だと思いますけどね。だけどもインストラクションは文字通りゼロです、これを抑えてください、ね、これが現実なんですですか。でただね、もちろんね、それだけ、まあ、もちろん当然山の中だし、一切の人工的な音っていうのは何もなくて、要するに川があって、谷川がずっと登っていくと、もう 谷のどん詰まりになって、でそのどん詰まりにちょっと小さな集落があったんですよ、ね、でその集落がちょっとで、兵庫県の田島ですから雪が当然降るでしょ。でその雪もちょっとやらしい雪なんですよ、北海道みたいなサラサラパウダーではなくてね、気温がそんなに低くないから、非常に湿り気のある雪が降って、で閉ざされて、だからまあ当然普通の人たちの生活は成り立たなくなっちゃって、で結局そこの 部落にいた人たちが全員出て、で安泰寺が、京都にあったお寺を売却して、売却資金で、その20万坪ですかねの、その大きな敷地を買い取ったってね、そういうことなんですよ。だから京都のお寺とバーターになったわけですね。で、そんな感じですね。あの、ですね。だからまあそういうとんでもない環境で、それでまあ1日14時間ぐらい、14中ぐらい徹底的に座禅するから、それはまあもちろん何か起こるんだけれども、だけども一切そういう面に関してはインストラクションはないっていうのが、士官多座のリアリティです、ね、それはもう私は 100% の自信を持って言える。なぜかといえば、私は本当ど真ん中にから来た人間だからね。でまあそうなんだけども、で昨日私らが駒澤大学でやったのはそうではないんですよねそうではなくて、ちょっと昨日はね、ちょっとマナーの点ではちょっといろいろ問題があって、まあもちろん慣れていないからね、で石坂さん頑張ってくれて、どうやったら座禅堂入るのかね、座禅堂入った後にこうやって移動してね、こうやって谷登ってってね、指導してくださったんだけど、ちょっとまあ全員には行き渡らなくてね、ちょっといろいろあったんで、まあまあそれは最初だからしょうがないですけどね、まあそれはしょうがなくて、でまあ、 座禅の姿勢をやって、でその後に、今言ったように、普通の佐伯小太郎氏以来の士官多座の流れだったらば、でそれ以上のインストラクションはない、ね、でだけどももちろん昨日はインストラクション入れました、ですね、ただなんていうかな、昨日のね、私らが座禅したところはそういう士官多座の聖地、みたいなもので、まあ多分士官多座の聖地いくつかあると思いますけども、まあ、あんたちが一つの典型ですね。でそれからもちろん最高泥師の流れを組む駒澤大学の座禅堂っていうのも一つのそういう聖地の一つですね、ですね、なので、まあ、だからそうですね、最高泥師関係だったらば多分この二つかな、駒澤の座禅堂とあんたちの座禅堂とね、この二つがまあまあ、またはまだいくつかあると思いますけど、まあ、その2つが、典型的な、士官多座の聖地ですね、なので、まあ、ちょっと一応私も士官多座に対する、リスペクトを持って昨日は座ったんですけども、だから当然、昨日私がやったことは最終的に士官多座につながるような、流れを作ってですね、たってことですね。でってことは、そういう佐伯小太郎氏以来の士官多座のリアリティと今私らがやってることっていうのは当然違うんですよ、ね、で昨日駒澤でやったことはこの違う2つをまあなんとか結びつけたってことをね、やったっていう、そういうことですね。それをちょっとご理解願いますね。なのでまあね、一応一方案の枠の中で士官多座 3.0 っていうのは数年前ぐらいから言い始めています。で、ただそんなに私士官多座 3.0 について話してないですね。それ以前のそこはまあ一応最終視点としては士官多座 3.0 という、まあ、数年前から、書いたり、ね、どっかサイトに書いたり、まあ、いろんな精神の案内とかね、なんかに、書くってことはしてますけれども、その 3.0 そのものについて説明するってことはあんまり、してきていないと思います。それよりかもうはるかに圧倒的な量、ね、時間を使って、最初の 体の感覚をどう見るかとかね、お腹のアナパナサティをどうやるかとか、でそうすると微細な感覚が体中に広がる、ね、それはどういう感覚かとか、それ何を意味するかとかね、その後、じゃあそれは具体的にどこに入ってるのかとかね、そしてあと慈悲の瞑想のね、慈悲っていうのは一体何、慈悲の瞑想でやってることは一体何かとかね、でその後でまあアナパナサティやるけれども、そのアナパナサティのこのマインドフルネスね、マインドフルネスの本質は一体何ってね、ことをまあこれについて大量の何百時間というね話をしてきていますね、でそうなんだけども、でそれが、そういうことを全部やって非常にマインドフルになった後で、最終的にシカンダー 3.0 だよねっていうことは言ってるけども、言ってきたけれども、まあちょろっとね、ただ積極的に今までそんなにシカンダー 3.0 っては言ってきてないはずですね、まあ、でちょっとねこのアナパナサティからつなぎ方についてだけちょっとちょこっとだけ言いますけれども、まあ昨日も話したんですけれども、マンダラメソッドの中ではね、最初に体の感覚を見て体を、まあ、それの、フォーカシングのフェルトセンスを感じるような感じでね、で見て、でそれで、まあそれを全体から見て、それで thinking mindがストーンと落ちて、で慈悲の世界に入って、慈悲を深めていって、そうするとその世界はまあマインドフルネスの世界でもあるから、マインドフルネスを深めていく、でそのマインドフルネス、まあこれは後からもちろん出ますけれども、そのマインドフルネスっていうのは、最初は対象が必要で、でその対象がまあオーソドックスに、数域と白域っていうね、アーナとアーパーナってね、でアーナとアーパーナ合わせでアナパナサティでね、でそれをやった後に、今度は、呼吸っていう具体的なマインドフルネスの対象が、を最初はきちんとね、吸って吐いて吸って吐いて、それから吸う息の始まり真ん中終わり、吐く息の始まり真ん中終わり、吸う息の始まり真ん中終わり、吐く息の始まり真ん中終わり、それを見ていく、ね、でそうしていくうちに非常にまあ、もともとそこにマインドがあって、でもうその状態になったらモンキーマインドっていうのはもうないから、モンキーさんが、枝から枝へ、飛び跳ねるってことはもうないから、だからそのモンキーさんの首根っこを掴んで、お前ずっと呼吸を見ろよっていうことはする必要なくて、まあ呼吸はほぼ無理なく見えている状態が続いて、でそれで、なんていうかな、吸って吐いて吸って吐いてね、無理なく見えながら、非常にその状態がずっと続いていくうちにマインドフルネスそのものが、しっかりと、確立されていく。でそうするともう、今特別に呼吸ね、吸息と吐息っていうのを取ったんだけれども、対象として捉えたんだけども、もうそうする必要もなくなってきて、でそうするとそこにあるのは何って言ったら、気づいてる意識と、まあ一も今一を言っておきますけれども、それが後でね、非資料って言葉とつながるんですけれども、があってね、でそうなるともう対象を特別に選ばないから、 選ぶってことはある意味作為的なことをするわけでね、ある意味テクニック的なことをするわけで、でもうそれ選ばなかったらもう作為的なこともないわけだし、テクニック的なこともないわけだから、だからもうノーメソッドになるわけね、もう要するに作為的なこと一切しない、人工的なこと一切しないっていう世界が広がってくる、ね、でその状態のことをまあ、それはもう青空からヴィパッサナをするっていう意味で青空からのヴィパッサナっていう言い方もしているけれども、それはもうすでに青空がさヴィパッサナするぞなんてもうすでになくて、勝手にヴィパッサナしてるだけだから、その勝手にもう何もテクニックは使わない、一切メソッドとかっていう人工的なもの作為的なものは全部落ちたよねっていう、意味合いでいよいよ私らは士官、そこを士官ダザって、呼んで、でだけどもまあ普通の今散々説明してきた今までの士官ダザとは違うから、それを一応仏教 3.0 の流れでもって士官ダザ 3.0 と呼ぼうよねっていう、そういう話なんですよ。でそしてでなぜ私が数年前からあんまり説明はしなかったけれども士官ダザっていう言葉をちょっと使いたかったかっていうのは、一つの大きな理由が、もうその時点になったら作為的なこと人工的なことはやってはいけない、やることによってちょっとかえって深いところへ入っていけない、ね、でそこまで来たらもう一切の、全てを投げ出してもう入っていく、ね、先月ぐらいからやった、朝カルでね、今生死の巻でやってますけども、生死の巻的に言うと仏の家に投げ入れるっていう感じですね。もう仏の家に投げ入れて、あとはもう一切お任せする、もう一切テクニック、人工的なことは一切しない、そうすることによって、深い深いところまで入っていける、ね、それが士官ダザ 3.0 の意味合いなんですけれども、でだんだん今問題整理されてきたんだけど、だから士官ダザ 3.0 と、まあ、士官ダザ 1.0 って言ったらちょっとあれかもしれないけれども、ちょっと待ってね、バイクが通り過ぎに待ちます、ね、ちょっと日曜日の午後の湘南なんでね、ちょっとねすみません、はい、いいですね、何回も言うように、士官ダザ 1.0 のリアリティをちゃんと理解してくださいね。そこはもう一切何もしないってことね。なんていうかな、多分特にね、仏教 2.0 の人はそこら辺ピンとこないはずなんですよ。2.0 でも最初からいろんなインストラクション与えられるじゃないですか。だから瞑想会行ったらインストラクション与えられるもんだんだっていうのがデフォルトだからね。だけどそれはやっぱり違って、 1.0 の世界ではインストラクションはゼロなんですよ。まあ、もちろんね、さっきからずっと言ってるように、禅道のマナー的なものね、あと座相的なものについてはインストラクションもめちゃくちゃ与えられるんだけども、心の状態に関してのインストラクションはゼロっていうのね、そこを抑えてください。ね、で、私にとって、ワンダラメソッドにとって、一方にとっての士官ダザっていうのは、ワンダラメソッドの最終地点にあるもので、でそこ来たら確かにもうインストラクションはなしです。もう一切作為的なことやりません、ね、でマインドフルの対象も選びません、ね、その状態を士官ダザと私は呼んでて、だけども ワンダーメソッドの場合その前にもう山ほどやってるわけね。山ほどやった上で最終地点になっても全部手放して、その最終地点のところをシカンター 3.0 と今私は呼んでいるっていうね、そういうことですね。ワンダルマメソッドの全体の中ではね、でだからシカンター 1.0 とシカンター 3.0 の違い分かりましたねですね、これがね、なんていうのかな、自分が属するグループのことは分かるんだけども、自分が属さないグループのことについてちょっとピンとこないことが多いんですよ。だから今言ったようにいきなり仏教 2.0 に来た人はインストラクションがたくさん与えられて当たり前、最初からそうだから、だからシカンタダ 1.0 がインストラクションないっていうのがピンとこないと思います。で逆に言うと1.0 でずっと来た人は座禅中になんか誰かがなんか瞑想インストラクションを与えるってことはまずやらないのでね、もう本当に鐘が3回3つ鳴ってでシーンとなって、あとは何もなしっていうのが普通なので、座禅中にインストラクションを与えられるってことに対して非常に抵抗感があるわけですね。はい、じゃあこれでシカンタダ 1.0 と 3.0 の違いはもうはっきりしましたですね。じゃあ問題はなぜ私が、3.0 を選んだのか 1.0 にとどまらなかったのかということで、でも多くの人が未だに 1.0 にとどまっていて、でその 1.0 にとどまっている人は当然私が今やってるようなことは認めないんですよ、ね、なぜで、いろんな理由があります。でそのいろんな理由をちょっと一つずつちょっと分解していきますけれども、一つの理由がね、今から言うことはかなりいろんなものが絡み合っているので、ちょっと全部絡み合ったことを全部言いますから、その上で判断してくださいね。そんな単純な話じゃないのでね、佐々木朗希のね、有名な言葉に座禅しても何にもならぬっていうのがあるんですよ。でこれは老師座禅したら何かいいことありますかってね、人が聞いてきたら、ね、それはそうですよね。世の中のことっていうのは大抵こういうことしたらこういういいことあるよってね、それはどんな食べ物だって飲み物だってみんなそうじゃないですかね、こういうものを食べたらこういういい結果が出るよってね、こういう薬飲んだらこういういい結果が出るよってね、あるいはこういう資格を取ったら将来有望だよとかね、世の中は全部そうで、で全てがこういうことをしたらほらこういういいことあるからだからこれ買いなさいっていうね、ことが、まあ、世の中の全てなんですよ、まあ、全てとは言わないけれどもね。でその同じ調子で座禅っていうのがあるから、座禅したらどんないいことがあるんですかってね、聞くのは当たり前ですね。でそのに対する佐々木朗希の答えが座禅しても何にもならずってなってそれでで、ほとんどの人はもう座禅なんかもう嫌だって、ね、何にもならない座禅なをするのはなんてもうバカバカしそのね、座禅なんかする暇があったらもう金儲けした方がいいとかね、勉強した方がいいとか遊んじゃった方がいいとかね、なる、ですね。だけども、座禅しても何にもならぬ、のに惹かれる人もいて、でそしてこの、座禅しても何にもならぬ、っていうことの延長上に、この瞑想メソッドを拒否するっていうのがあるんですよ、基本的に。これちょっと抑えてくださいね。で、この なんていうかな、座禅しても何にもならないっていうことは、その何かを得よう、こういうことをすることによって何かを得ようってことをもう否定しているわけですね。だから要するに欲望を否定しているわけですね。でこのだけど世界というのは欲望の世界 で欲望を、そのままなんていうかな、肯定している人たちはいかにこの自分の欲望を満たすために努力するのか、あるいは、人をほらこうしたらね、こういう得られるよって人の欲望を刺激することで人を動かそうとするのか、ね、まあ、そういう話じゃないですか、ね、でその時に、なんていうかな、座禅しても何にもならぬってことは、要するに欲望を否定している。つまり、ちょっと今混乱じゃないんだけど、座禅しても何にもならぬという2つの側面があるんですよ。2つの側面が、ね、で1つの側面が要するに欲望の否定ですね。だけども逆にもう1つの側面があって、それは何にもならないってことは何にもする必要がないってことね。なぜ？あなたはもうすでに完璧だから。だから何か得をするってことは、今何か欠けていて欠落していて不完全で、だからこういうことによって完全になるよねっていう話じゃないですか、ね、だけども座禅しても何にもならないってことは、今言ったように2つの側面があって、欲望を否定するっていう側面と、もう一つがすでにあなたは完璧なんだから何にもする必要がないじゃないっていうことなんですよ。いいですか、ここね。で、さっきの人はこの2つの意味を込めて言ってます。で、そうなんだけども、2つの意味を込めて言ってるのに1つだけの意味に取っちゃう。だから単な欲望否定の方にね、取っちゃうことが圧倒的に多いです。私が今までずっと見てきた範囲では。ね、で、どうなるかっていうと、もうそうなると、要するに世の中っていうのはこういうことになんか得よう得よう得ようね、むさぼりむさぼるね、欲しい欲しいの世界ね、で欲しい欲しい、の世界を否定する、ね、つまり今この世界って欲望の世界だよね、よくないよね、だからこの欲望の世界を捨てなきゃいけないよね、でそれためにどうしたらいいの、何にもならない座禅をしようって、そういう話なんですよ単純でしょ、わかります。今までの全部のことは何かを、ね、仕事をする、何のために、給料のためじゃないですか、ね、勉強する、何のために、試験に受かるためじゃないですか。試験に受かって何するの、ね、いい学校に入っていい会社に入って、ね、いい給料もらうためですよね。だから世の中全てのことっていうのは何かを得るためにしている、ね、だから欲望だよね。でそれに対して、そうじゃなくて、もうそういう世界はもう嫌だから、欲望世界嫌だから、もう自分は、欲望を否定する。じゃあどうやって否定するの、この何にもならないことをすることによって、わかります、この論理ね。全てのことは何かを得るためにやっていた、欲望に基づいてやっていた。だから今それをやらないで、何かこれをいくらやったら何も得られないことをする、でそれが何にもならない座禅というねことなんですよ。でこれは半分かな、半分、まあ3分の1は正しいぐらいかな、まあ、半分も正しいとは私は思わない、全然思わないんだけれども、一応この論理は分かってください、ね、それが ある人たちが何にもならない座禅っていうのに、ことを強調する意味合いです。わかりますね、大丈夫ね、そこね。で、何にもならない座禅っていうことをそういうふうに強調している、ね、だから、そういう欲望だけの世界を出て、人間っていうのはもう欲望ばっかりの人だから、そういう欲望ばっかりの人間をやめる、ね、のがどうやってやめるの、こうやって何もならないことをすることによってってね、そういう話なんですよ。で、そうするとこの文脈の中でいくとどうなります、ね、今日のテーマは「シカタダ 1.0」が瞑想メソッド一切否定するって話だったでしょ、ね、で我々がやってるのは武器あのシカタダ 3.0 をやるけれども、だけど 3.0 の前に山ほど瞑想メソッドいろいろ使ってるでしょ我々はね。だけどいや、これが 3.0 と 1.0 の違いだよね。いいね。で、シカンタダの 1.0 の人が瞑想メソッドっていうものを全否定するのはなぜかっていうと、今言った理由なんですよ。わかる？座禅しても何にもならぬ。ね。だから何にもならないってことは、世の中のすべてのことが何かを得るためのことで、それは欲望に基づいてやってる。それは良くないことだよね。だから良くないことを、やめるために自分はもう何にもならないことをする。ね。この座禅そこまでする。で、それに対して瞑想メソッドっていうのはどうなるかっていうと、やっぱり。いいですか、彼らにとってって話ですよ。私はそう、私は全然思わないんだけども、そういう何にもならない座禅を強調する人たちにとって瞑想メソッドっていうのはやっぱり何か得るための手段に見えちゃうんですよ。わかる？そこら辺ね、何か得るための手段に見えちゃうわけで、今世間をねで今一番人気のある瞑想メソッドって何ですか？マインドフルネスです ね, ね。だから何にもならない座禅をしている人たちがマインドフルネスに対して非常に強い反発を覚えてるっていうのも、まあ文脈としてわかるでしょ。大丈夫ね、わかるね、 その意味合いがね。つまり、ただなんていうのかな、世の中の不動産屋の親父さんがね、もう悪辣にね、金儲けしてね、いるのはけしからんね、って批判するのはまあ簡単だし、だって不動産屋の親ね、まあそういう欲望を肯定して生きている人たちにとってね、何かをひどいやって何かを得るのはどこが悪いんだね、まあ、それが、ね、方法がちょっとグレーだったり、ね、場合によってイリーガルだったりするとちょっと非常にまずいけども、リーガルなことをやっている限りどこが悪いんだって話になるわけね。だけども何もならない人からすると、その何かを得ようとすること自体がもう間違いなんだっていうね話になって、でもそれを、まあ、普通の商売人の人たちがやるのは、まあ、まあ彼らはそういう人たちだからいいよねってなるけども、でそれをそれがマインドフルネスっていう瞑想メソッドの形として入ってくるのがもう許せないっていうね、そういう話になるんですよ。わかるでしょ、文脈としてね。で、だからで確かにね、マインドフルネスっていうのは、今なんていうかな、世俗化してるっていう面はもちろんあります、ね、当然ね。まあ、これだけ世間に広がっちゃうと、マインドフルネスによって仕事の効率上がるよねとかね、マインドフルネスすれば恋人が見つかるよ、まあ、それは言わないと思うけど、ね、マインドフルネスすれば、ね、こういうなんかいいことあるよねっていうのは、まあ、散々今大流行りなわけですよ、ね、もう若い女性たちを対象に、あるいはビジネスマンを対象に、ね、家庭の主婦を対象にマインドフルネスっていうもので、こういういいことがあるよねっていうね、 いうのが本当に、広がっている、ね、そういうのがもう抜群にうまい人たちが当然いるから、でその人たちにとってあのマインドフルネスというのはそういうセールスキャッチポイントなんですね。あのほらほらマインドフルネスっていう最近流行りのこと知ってる、ね、でマインドフルネスちょっとやってごらん、ね、やったらほらこんないいことあるよってねいうなんですよ、ね、でそういう側面ももちろんあります。だけどもそしてそれに対しては、まあ、一方案としてはかなり、ね、批判的なあの立場で批判してきたと思いますけれども、だからそれは何のためかというとマインドフルネスの本来のあり方を守るためですね。だから私らはマインドフルネスの本来のあり方は大事だと思うし、それがちょっとでも逸脱するということはあるからこの逸脱はちょっとやめようよねっていうそういうスタンスなんだけども、だけど何にもならない座禅の人たちにとっては、こういう、ちょっとでも世俗化する動きのあるマインドフルネスそのものがもうおかしいっていうね否定する、それは当たり前で、でなぜかというと彼らはメソメソッドそのものを最初から全否定してるからなんですよ。わかる？メソメソッドってないんですよ。繰り返すしつこく繰り返すけど瞑想テクニックはないんですよ。ゼロなんですよ。本当に文字通りリテラリーにゼロですね。だからマインドフルネスっていうメソメソッド、メソメソッドそのものも否定しちゃうし、でそのメソメソッドがそういうふうに世俗化して使われるってことがもう絶対に許せないと感じる。はい、それが大体わかるでしょ。士官座座の人たちがなぜマインドフルに対してあれだけ強い反発と疑いを持つのかの理由です。完璧に分かったね。いいね。で、で問題はなぜ私は、私がじゃあ私の個人的なことをちょっと 今から言いますけどね、今全体状況分かったでしょ、ね、で私がじゃあなぜそんな、本来メソメソと全否定するのが士官座座の本流なんだけれども、そのど真ん中にいた人間だってことはずっとお話ししてきましたけれども、なぜ私がメソメソとしてのマインドフルネスの方にだんだん近づいてきたかっていうと、これいくつかの段階があって、一つがこれはもう何回も本の中に書いてきたことだけれども、まあ、一つがティク・ナット・ハン氏ですね。で、ティク・ナット・私がマインドフルネスで出会ったのは全部最初はティク・ナット・ハン氏経由で、このアメリカにいた時1980年代の終わりから90年代の初めにかけてですね、アメリカにいた時に、ティク・ナット・ハンさんを中心にマインドフルネスというのが最初に紹介されて、それでマインドフルっていう言葉に初めて出会って、これ先週も言いましたけどちょっと面食らってしまって、なぜかといえばそのマインドフルネスが聞いたことがなかったからですね。でもまあなんかでもちょっと気になるって感じがずっとしていて、でそれで、ようやく1995年に、ティク・ナット・ハン氏に出会って、で本で読んだ通りにマインドフルってね説明されて、だけどもやっぱりこのマインティク・ナット・ハン氏が、醸し出していた静けさとか平安な感じとか安らぎとか慈悲とか、ね、そういうものが残念ながら日本のお坊さんたちにあんまり感じられなかったもので、やっぱり私はちょっとティク・ナット・ハン氏に圧倒されたっていう面があるんですよ。でそのやっぱりティク・ナット・ハン氏で人個人にですね、この人はやっぱすごいんじゃないのってねやっぱり思って、 で、このすごい人が教えてるのがマインドフルネスっていう以上はやっぱりなんかこれはやっぱりなんかあるよねと思うわけですよ、当然ね。でそれが一つですね。でもう一つが、ちょうど時期を同じくしていて、あとオウムですね。でオウムの時期、まあ、全部1995年なんだけども、それがあって、でまあオウムの人たちがあそこまでなんかいろいろな麻痺なことをして、だけどもなんか、瞑想は何かかんで深く入ってたとかね、いろいろがあって、どうなのかなっていうね気がして、で我々がそのままこのままなんていうか瞑想メソッドをただ単に拒否しているだけで本当にいいんだろうかってね。でも瞑想メソッドを拒否してもそれでじゃあ視観ただ深まるかというと、実は正直に言うと全然深まってなくてただ単にわーっていろんなことを考えてしまって、それでね終わってしまう。でまあそんなことやってれば長い時間座禅すること自体はできるけれども、いくらやってもどうも拉致が開かないよね。でそうでこの間出会ったウッティクナタハン氏があれだけすごい圧倒的な人格の力となんか持ってらして、でそれでその本質それがどうもマインドフルネスから来てるらしいってなったら、やっぱりちょっとマインドフルネスっていうものをちょっと掘り下げたいなっていうのがあったのね。だからその2つですね、オウムっていう特殊な状況と、ティクナタハン氏に具体的に出会ったっていうねこととね。でそれで私は1990年代の後半はマインドフルネス探求を始めて、でそしてまあそれがマインドフルネスというのはサティで、サティっていうのはパーリー仏教でっていうのはテラバーダで、でそれが今でもミャンマーとかスリランカで生き生きと生きていて、でそしてそれをミャンマーやスリランカの先生から直接学ぶことができてっていうことがだんだん分かってきたから、でそれで最終的にパオクセアドっていう人に出会って、でパオクセアドっていうのは単なるサティだけじゃなくて、なんかもうなんかすごい禅定だとかなんとかもうまあ過去性が見えるとか、なんだこの人はってね感じになって、それでまた圧倒されちゃって、でこれはちょっと本気でやりたいなって思って、でまあミャンマーまで行った。だからその時点で私は視観ただ 1.0 はちょっとやめたんですよ、ね、だから視観ただ 1.0 ってメソメソと全否定、ね、で私はもう1990年の後半からメソメソとの探求が始まったっていう、ね、ことですね。でその理由が、ティクナタハン氏に出会ったオウム事件で、もう日本これどうなっちゃうのってねなった。でそれで、だんだんとテレバの人たちに出会うと、やっぱこれなんかやっぱすごいよねってなってきて、で最終的にパオクセアドに会ってお会いして、でそれでまあそのまま行っちゃって、でそれでまあミャンマーで行って何を学んだかっていうと、これすごいよねってことね、メソメソを使うことによって。だからメソッドを私はひたすら否定してたんですよ。わかりますね、なぜ欲望だからですね。ね。で、だけどまあちょっともう背に腹は変えられずにいろいろ追い詰められていて、でまあちょっと私と総統室との関係がなんかあんまりうまくいかなくなっちゃってね、まあいろいろあって、でまあとにかくミャンマーまで行って、でやっぱり驚いたのが、瞑想メソッドを使うことによって、うわこんな世界入っていけるのかっていうことを立ったのよ、正直言うとね。禅定の深さとかね、いろんなものがあって、まあこれはもう散々話してるし、まあ皆さん自身が経験してることだからね、けども、要するに、瞑想メソッドを全否定した時に、まあはっきり言いますよ、瞑想メソッドははっきり全否定した時に経験できなかったことを瞑想メソッドをやることによって、私は次から次へと経験して、まあはっきり言って度肝も抜かれたっていうのが正直なところですね。人間の心でこんなに深いところまで入っていけるのかってねことなんですよね。 で、でどういうことかっていうと、あの、でもね、シカンタザっていうのもある意味正しくて、要するに瞑想メソッドを使わないっていうのは正しくて、いつ正しいかっていうと、瞑想メソッドの最終段階ではなんですよ。実はパオメソッドも最終段階はシカンタザです。これ言うの私多分初めてだと思うし、なんだけど、これは私はあの実地で知ってる人間だから言いますよ。あのパオメソッドってね、なんかみんな知らないんですよ。本は出てるけど、あの実際に やってないし、パオセアドは全部書いてるわけじゃないし、ね、だけど、もう最終段階になると実はもうメソッドないんですよ。それまではとんでもないメソッドのことをやるんだけれども、最終段階に入ったらもうなんか制度を教えてくれるかと思ったら何も教えてくれないんですよ、あの人本当に。でただもうメソッドのないところで、まあ、ある状態を保つってことになって、でその保つのにはもう何もどうしようもないっていうね。まあ、だけどそれまでもとてつもないメソッドメソッドメソッドメソッドメソッドの積み重ねなんだけども、最終的にはもうない、ね、ってことはどういうことなの。だからメソッドを使ったらもうそれ以上入っていけない世界なんですよ、ね、だからもう簡単でしょ。答えはどういうこと、我々はある程度までメソッドを使わなきゃいけない、だけどもある程度を超えたらメソッドは使えてはいけない、深く入っていくために、たったこれだけのことなんですよ。これだけだから、ワンダラメソッドはある程度まで使います。そして最終段階になったらもう使わない、使ってはいけない、それがシカンタ 3.0 ね、そういうスタンスです。で 1.0 と私がどこでたもとを分かったかっていうと、やっぱりティクナタ阪神であって、オウムのごちゃごちゃに巻き込まれて、ちょっとお寺のいろんなことがあってっていうようなことがあって、うん、ちょっとやっぱりメソッドを使った方がいいよねってなって、でテレバダ行ってミャンマー行って、もうバーンってもう、あのパオメソッド、パオ制度から教わったメソッドをやったら、まあ実際ほどいろんなこと経験できちゃうんですよ。もう今まで全く経験できなかったことがね。だから、だけどまあちょっとあの、さっき言ったようにメソッド、あの座禅しても何もならないっていう人が、メソッドっていうのは欲望でしょっていうのは、半分かな、3分の1は正しいんですよ。3分の1は正しくて、そしてまさにこの3分の1の正しさが、やっぱ瞑想者の間に出てね、どういうこと、ね、やっぱメソッド欲望のために使うってやっぱりあるわけじゃないですか。で何かを得るために一生懸命メソッドを使うってね、でそれの弊害っていうのもあるから、だからメソッドっていうのは欲望と結びついちゃうよねっていうのは半分か、まあ3分の1ぐらいは正しいです。それはだけどあくまでも半分なんですよ。その理由でメソッドを否定するっていうのはおかしい。これもずっと伊沢さんでも言ってますけども、包丁っていうのは使い方間違えて指切っちゃう、でそれは当然そうなんですよ。だから指切っちゃうっていう理由によって包丁を捨てちゃうっていうのもおかしいじゃないですか。だからどうしたらいいの、指切らないように注意すればいいだけのことでしょ、ということですね。メソッドは全く同じです。メソッドっていうのは容易にお母さんの欲望を刺激します。それはその通りね。で欲望、そのメソッドを使ってお母さんが何かを得ようとしてしまうっていうのもその通り、そういう、落とし穴はあります、メソッドには。だけどお母さんがその落とし穴に入っている限りはどうせメソッドの結果が出ないじゃないですか、ね、だから分かるわけ、ね、だからそこら辺で微妙に、欲望のためにメソッドを使うのか、欲望を手放してメソッドを使うのかっていうあたりが、鍵になってるけれども、 来るけれども、この辺りはもう大体ね、一方案の参加としては乗り越えたと思います。もう確かに、欲望としてのメソッドにつまずくってことは散々前あったけど、最近聞かないでしょ、あんまり聞かないよね。この問題はほぼね、一方案の参加としては卒業したと思ってます、ね。ですね、はい。でそれで、もう一つ大事なこと、あと5分で話しますけれども、ここまでいいですね。なぜ士官多座 1.0 と 3.0 がどこで違っちゃったのかってね、そうここの話で、でなので、私は、凡夫としての士官多座っていうのは、メソッドを使います。使わないと無理だからですね。で、どうしても座禅できない人が、まずね、股関節を柔らかくするあたりから始める、ね、プラナイマをやる、アサナをやる、ね、それと同時にメソッドを使って、昨日もあの体の感覚を見るメソッドを使ったんですけども、でそれで、呼吸に入ってって呼吸を見て、で ある時点で呼吸を見ることも手放すってね、ことを、そして士官多座が入っていくっていうメソッドを使いましたけど、ね、でもう一つ大事なのがね、この、この、この第五図ね、これもしつこくしつこく言うけれども、このあ、そうか、これがつながるのか。あのね、この第四図第五図、藤丸氏が、もう何十年前に話され書かれたことなんですけれども、それを、私も衣装さんも20代の頃から叩き込まれて、これは私らのベースだったんだけども、でも正直言ってそんなに、これについて語ってこなかったですね。 でも最近第四図第五図でもみんな分かって、ね、いるように、この、まあ、今私第四図第五図ってすぐ言っちゃって、でも一応、まあ、一方に来る人、ポッドキャスト聞いてる人のほとんど 99% は、まあ、一応頭の中入ってると思いますけれども、これが正直私や一生さんですらきちんと理解して、まあ、一応さんのことちょっと言わない、少なくとも私はここまで深いものなのかっていうのは分かんなかった。いつまで、ごめんなさい、永井さんに指摘されるまでね永井さんに指摘されるまでね、で永井さんと私らが提談をするまで、提談する時にもやって、そうだよね、これここに答えあったじゃんってね、ことですね。でそれでこの第五図のこの人ですね、この人で最近私ホワイトボードでね、この四角いの書いて、でこの後にこういう座禅をする人書いて、でその後必ず私消すじゃないですかね。あ、誤解しない、誤解しないでね、あ、ここに人がいるわけじゃないよって言って消してね、消して、あと矢印だけ残すでしょ、矢印だけ残して、この矢印でこの第四図を見ているっていうね、矢印だけ残す。だから矢印のここにはもう誰もいないんですよ。なぜ、空なる私だからですね。だけども、で、まあ、内山老師もここに誰かいるっていう設定じゃないんだ、これはあくまでもこの第四図の中の登場人物だった我々が実はそうじゃないんだよねっていうことを言いたいためにこれしてるわけね。でこの人はどういう人なの、単なる肉体なのか、それとも私が今ずっとやってるようにホワイトボードに書いて今消してるでしょ、消して矢印だけにしてるでしょ、ね、そういう存在なのか。で今一本案ではこのホワイトボードに一貫書いた後これ消します、消さなきゃいけないんですよ、ね、そしてと矢印だけこの視線を向けている、でこの矢印のことを今、マインドフルネスと呼んでるわけね。そしてそれは、 もうシンキングじゃないでしょ、気づいてるって意識だけでしょ。だからそれを非思慮と言います、ね。非思慮っていうのは禅の言葉で、ね、だから、前週昨日も言ったんだけども、マインドフルネスっていうのはあの道元門下の人にとって一番親しみやすい言葉で言うと不妄念です、ね、それが直訳、ね、でそれをもっとフリーな意訳をすると、非思慮ですって昨日駒山の中で言ったんですけれども、そうですね、非思慮っていうのはThinkingではないけれども気づいてる意識だけがある、それは無意識ではない、その状態を道元禅師は非思慮と言いました、ね。まあ、薬山有玄さんの言葉ですけども、ね、それを中国の禅僧たちや道元禅師は知っていたわけね、ですか、だからマインドフルネスというのは非思慮です。でなぜここからの矢印だから、でそうなんだけど、それはちょっと永井さんに指摘されてからはずっと考えてきて出てた結論で、だけどもしね、これをもう一つの捉え方があって、これを肉体として捉えるわけね、これを、わかる、第五図のこの人を肉体として、どういうふうに、この今まで第四図の中でわーっていろいろ妄想してたよね、ね、妄想して欲望に駆られていろいろ生きていたよね、でも気づいてみたら、あ、肉体があったっていうね、わかる、さあここで2つに分かれます。で同じこの第四図を抜けるっていうのは同じなの、第四図を抜けて私は一方は今空なる私っていうのを発見している、そしてその意識のあり方を非思慮と呼ぶ、あるいはそしてそれをマインドフルネスと呼ぶ、だけどもう一方で第四図を抜けて、あ、肉体があったよねっていう発見のする人もいるみたいなんですよ、ね、でそうすると肉体っていうのは実はまだ第四図を出てないんですよ。そうするとどうなるかというと、まだ第四図っていうのはまだ欲望の世界なのね、欲望の重力がある世界なんですよ、ね、でそうするとそこではそれを超えるためにどうしたらいいの、何にもならない座でもするしかないわけね、なぜ欲望の世界では何とかしようっていう世界だから、でその否定するためには何にもならないことをする以外ないわけだから、でましてや瞑想の中に、座禅の中に何とかしようとするようなメソッドを入れるっていうのは絶対に許されないことなんですよ。はい、これもかなり詰将棋としたら詰んじゃってるのね。どう詰んでるかわかる？つまりもう何にもならない世界、何もならないことをする。だから瞑想メソッドっていうのはダメ。瞑想メソッドは何かをすることだから。だから瞑想メソッドを全否定して何にもならない座禅をする。でも何にもならない座禅をする限り、私がミャンマーで経験した瞑想メソッドをすることによって度肝を抜かれるようないろんな経験、まあ、それを今皆さんシェアしてるけれども、ね、は一切経験できない、で経験できないとこの第五図の私っていうのが空なる私ってあるってことは経験できないんですよ。であくまでも肉体になってしまうね。だからもういつまでたっても第四図の中にいて、で第四図は欲望の世界だから欲望に負けちゃいけないって言って何にもならないことをする。でそれで何もならないことの中には、メソッドも入ってるからメソッドをやっちゃいけないっていうね、っていうもうそこで終わってしまう、そういう世界ですね。 だから私はそれ苦しいだろうから、もうちょっと終わりますね、ちょっとメソッドを使うことによって、全く違う世界が開かれて、開かれると空なる私っていうのが見えてくる、ね、それはもちろん慈悲の私であり、安らぎの私であり、喜びの私であるっていうね、そういうことです。ですからそこが私と士官多座 1.0 と 3.0 の違いで、私は 3.0 の方へ、ティク・ナット・ハン氏に出会ってオウムの泥沼に巻き込まれた後に、そっちの方へ一歩踏み出したっていうことですね。はい、でそれをね、昨日駒沢のとこで座禅しながらいろいろ思いました。はい、じゃあそこまで踏まえて、で一応今日この話で全部これで歴史的なこととかね全部整理がついたと思いますね。なので今曹洞宗でね何もならない座禅してる人、ちょっと何か思い当たる節があったらぜひぜひちょっとマンダラメソッドやってみてください。じゃあ
修行無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無常性願成修行性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無常性願成修行無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願学仏道無常性願成